第2章。異常な対米従属からの脱却を求める戦い。第5節。新しい綱領は、日本の現状について、極めて異常な国家的な対米従属の状態と規定し、この従属体制の打破を、21世紀の日本が直面する最大の課題の一つと位置づけている。今日の世界の現状から見ても、日米安保体制はその異常な従属性において際立ったものである。我が党は、前党大会決議で、1999年に作られた日米安保ガイドライン戦争法と、北大西洋条約機構 NATO の新戦略概念について、アメリカを中心とする軍事同盟体制の危険を、新しい段階に高めるものとなったと指摘し、両者に共通する特徴として、1、侵略に対する共同防衛という建前を金繰り捨てて、干渉と介入の戦争に同盟国を動員する軍事同盟へと変質を遂げた。2、他国に対する武力攻撃を国連の決定なしでも行うことを公然と宣言していることを、厳しく批判した。しかし、その後の NATO と日米安保をめぐる動きは対照的である。構成国の多くが、NATO 加盟国でもある欧州連合 EU が、2003年12月の首脳会議で採択した、より良い世界の中の安全な欧州では、我々は国際法を擁護し、発展させることを固く決意する。国際関係の基本的枠組みは国連憲章である。国連安全保障理事会は国際の平和と安全の維持に主要な責任を負っている。国連を強化してその責任を全面的に果たせるようにし、効果的に行動できるようにすることは欧州の優先課題であると明記するなど、NATO の新戦略概念とは明らかに異なった方向性を持つものである。ここにはイラク戦争を経た国際情勢の発展が反映している。これに対して日米安保体制は2003年5月の日米首脳会談で真にグローバルな世界の中の日米関係であることが確認され、文字通りの地球規模の日米同盟として強化され、米国が世界で行うどんな無法な戦争に対しても無条件の支持を与え、米国の戦争への参戦、協力体制づくりをエスカレートさせている。アジアのあるマスメディアは、アメリカが願えば、自衛隊はどこにでも行くという等式が成り立ち始めたという懸念と批判を述べた。日米安保体制の侵略的、従属的な軍事同盟としての姿は、世界でも突出した異常なものである。第6節。イラク戦争を契機に、国民の中でも、日米軍事同盟の現状に対する新たな批判が強まっている。米国に対して、一辺の外交的自主性も示せない安保絶対の国でいいのか。多くの国民が模索し、進路を探求している。軍事同盟に縛られ、巨大な軍事基地が置かれ、米国の無法な戦争に動員される体制を永久不変と考える勢力には、およそ国の独立と未来を語る資格はない。日米安保体制は、軍事、外交、経済など、あらゆる分野での対米従属の根源をなし、米国の先制攻撃戦略を支えるとともに、日本の軍国主義復活を推進し、世界とアジアにおける軍事的緊張の危険な根源の一つともなっている。我が党は、こうした日米安保体制の有害性を告発し、安保をなくした独立、非同盟、中立の日本が、世界とアジアにどんな平和と友好の可能性を開くのかを大いに語り、安保条約廃棄を求める国民的多数派を作るために力を尽くす。これは 民主連合政府の樹立に向けた国民的多数派を形成していく要をなす課題である。第7節。同時に、日米軍事同盟体制の侵略的な強化に反対し、次のような直面する課題での戦いを発展させるために力を尽くす。イラクへの自衛隊派兵に反対する。イラクへの自衛隊派兵に反対する戦いは、直面する国政の最も熱い焦点の一つである。武装した自衛隊を現に戦闘が行われている戦地に派兵することは、戦後初めてのことであり、この問題は21世紀の日本の進路に関わる重大な問題である。無法な侵略戦争と不法な占領支配に軍事力をもって加担する自衛隊派兵は、日本国憲法を踏み破る暴挙であるとともに、アメリカの一国覇権主義に反対して、国連憲章に基づく世界の平和秩序を求める諸国民の願いに背く行為であり、アラブ、イスラム諸国の人々との友好を破壊する取り返しのつかない道に日本を引き込むことになる。国際的な道理にも憲法の平和原則にも相入れない自衛隊のイラク派兵に反対する国民的な戦いを広げ、この無謀な計画を中止、撤回させるために全力を挙げる。海外派兵国家づくりに反対する。テロ特別措置法、有事法制、イラク派兵法の相次ぐ強行成立など、海外派兵国家づくりは新たな段階に踏み込んでいる。海外派兵のための恒久法の企ても進められている。これらの動きは、憲法を蹂躙した集団的自衛権、海外での日米共同の武力行使に本格的に足を踏み入れようとするものである。2003年の防衛白書が、自衛隊の国際的任務が主要な活動の一つになったと公言しているように、自衛隊の役割と機能、装備が従来の専守防衛という建前をかなぐり捨てて、海外派兵型の軍隊への危険な変貌を急速に遂げていることも極めて重大である。憲法を踏みにじる海外派兵法の発動、具体化、拡大を許さない戦いを発展させることは引き続く急務である。米軍基地国家から脱却する戦い。アフガン戦争やイラク戦争でも出撃拠点とされた在日米軍基地は、ブッシュ政権の新たな世界戦略の下で、米軍戦力を地球的規模の戦争に投入するハブ、中軸拠点基地としてさらに強化されようとしている。沖縄、名護への新基地建設。神奈川、横須賀への原子力空母配備。長崎、佐世保の強襲揚陸艦を中心とした遠征攻撃軍の新編成をはじめ、海外への殴り込み専門の部隊の増強計画に反対する。米軍による犯罪や被害が多発するもとで、日米地位協定を改定し、治外法権的特権を是正することも国民的要求である。日本の米軍駐留経費負担は、他の同盟国24カ国の合計の 1.6 倍という異常なものであり、中小企業予算の 1.3 倍にまで膨張している米軍への思いやり予算。2003年度2725億円の速やかな廃止を求めて戦う。ミサイル防衛戦略への参加を許さない。米国のブッシュ政権が進めているミサイル防衛戦略とは、相手国のミサイル攻撃を打ち破り、無力化する体制を作ることによって、米国の核戦略の優位を絶対のものとし、報復の心配がなく、先制攻撃を可能にしようとする 危険極まりない宇宙支配の計画である。日本政府はその開発配備に日本も参加することを決定したが、これは巨額の財政支出を伴うだけでなく、憲法を蹂躙した集団的自衛権の行使そのものとなり、地球的規模の米国の核戦略に日本を組み込む事態を招く。この計画に対して、すでに中国やロシアも強い懸念と批判を表明しており、アジア太平洋地域の国々との緊張を激化させる危険も重大である。ミサイル防衛戦略に反対し、日本の参加を直ちに中止することを強く求めて戦う。異常な対米従属からの脱却を求める戦いは、国連憲章に基づく平和の国際秩序を築く上でも重要な国際的意義を持っている。日本を米国の無法な戦争の根拠地から世界平和の拠点に変えるために、我が党は平和を願う多くの人々と手を携えて奮闘するものである。